現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。波コスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、今日も宿命鑑定士の奈美さんにお越しいただいています。奈美さん、こんにちは。
こんにちは、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、人の価値は何で測るというテーマでお送りしたいと思います。
はい、人の価値は何で測る、
ね、難しいテーマかなってね、はい、ちょっと聞くとね、思われる方もお見えになると思うんだけど、はい、実は答えはすごくシンプルなところにあるよっていうね、お話を今日したいと思います。
はい、
まずね、人の価値っていうのは、人間のね、その価値っていうのはね、何で測るのっていうことで、例えばですよ、まあ、A さんってと比べて、自分と A さんを比べて、例えば年齢だったり性別だったり、はい、それから学歴や収入とかね、それから家族構成だったり資産や財産だったりっていうことで、はい、自分より上か下か、自分はその人より上か下かをこう感じたりとか、はい、それからその方との自分の関係性、周囲の方との関係性を見て、自分と相性がいい悪いかとか、合うか合わないかとか、好きか嫌いかとかね、はい、そういうふうに価値観をこう決めていると、例えば男性の場合とかだと、出世だったり名誉だったり、例えば肩書きだったりね、
はい、
経済力だったり仕事だったりっていうことで、こう他の人と比較して自分はどうなのか、相手をどうなのかっていうのを見ていたりとか、はい、それから女性の方は、例えば家庭環境だったり子育てだったりね、それから家族構成だったり、お料理のね、腕前だったり、はい、例えば家事のね、腕前だったり、
ね、うん、
結婚してるかしてないかとか、そういうことでこう価値をね、存在をこう見ているっていう部分ってすごくね、あるんじゃないかなって、普段の生活の中でね、思うんですけど、実はそれっていうのは、自分が比べてるんですよね、周りと。自分が周りと比べてる。周りの人も自分と相手を比べてるっていうことが起きてるから、自分は価値があるのかね、存在が価値があるのかどうか、大事と思われているのかどうかっていうのをいつもこう測ってるんですね、そこで、
はい、
でも結局その測ってるのは、自分の中の心の測りで測ってるんですよね。別に周りの人に、あなたがいないと私生きていけないって言われるわけじゃなくって、自分がそこに存在してる価値があるかどうかって自分が決めてるん
ですよね。ああ、そうですよね。
ですよね。だからそれをとても難しく考えてしまう、まあ、こう年代の方もいたりとか、実は先日ね、竹島にね、蒲郡のちょっと行ったんですね。はい、そうしたらね、まあ、若い子、10代のちょっとやんちゃなね、男の子たちが、5、6人でね、こうちょっと参拝に、ワイワイこう参拝に来てたんですけど、で、それこそなんかおみくじ引こうかとかね、お守りを買おうかとか、どれがいいとかね、こうみんな選んでる時に、ちょうど私横で御朱印をね、いただいてて、で、おばさんどれがいいと思うみたいなね、感じでこう話しかけてきたんで、何が悩みなのって、何がしたいのみたいなね、話をちょっとチラッとしたら、まあ、それこそ息子よりもね、もう若いぐらいの年代のね、子だったんで、何がどうなのって言ったら、いや、何がどうってね、僕は生まれてからね、こう、今までに良かったことや、楽しいとかね、こう思ったことがないと、ずっとひどい今まで人生だったんだっていうことを、そのね、男の子たちが、口々に、俺も俺もみたいなね、感じでこうみんな話をしていて、で、 じゃあ何が一番叶えたいのって言ったら恋愛とか言ってね、まあ、10代なんで、あ、そっちと思って。うん、でもまあ総合的に、お金も欲しいし、彼女も欲しいし、みたいなね、結婚したいしとかって、まあ自分が幸せになりたいっていうことを、まあみんな言いたかったと思うんですけど、その時にね、なんかふっと私が、告知にしたのが、すごい嫌なことばっかりあった、すごい大変だった、いいことなんか何もなかったってね、なんで親になんか、なんで産んだのって言ったこともあるみたいなね、こと言ってる子もいましたけど、よかったねって、すごいひどいことばっかりあったんでしょ、これからすごいことばっかりあるってことだよって言ったら、もう一瞬で、ふわーっとなんかこう雰囲気がね、なんかこう取れた、ね、こう剥がれ落ちたみたいに、なんか、そう、いいことばっかりがこれからあるのみたいな。じゃあもう、俺ら大丈夫じゃんって、もう一気にこう雰囲気が変わり。まあね、その場の雰囲気でね、もう男の子たちも素直だし、単純なんでね、そう思ってくれて、じゃあ総合運のやつを買おうとかで、なんかこう買ってましたけど。そういう風に自分の心が結局は全てを決めているっていうことで、単純に話すと単純に理解してくれる子供たち。で、何になればなるほど難しくね、考える。で、自分は本当に存在価値があるのかどうか、周りの人にそう思われているだろうか、それから自分が生きている、ね、生まれた意味、価値って何だろうっていうね、ふうにすごく思う方っていっぱいいるんですけど、まあ、鑑定のね、お客様の中でも、そういうね、お悩みで見える方もね、たくさんお見えになって、自分の宿命って何ですかとか、自分が、向いている職業って何でしょうかとかね、いろんな方がね、お見えになるんですけど、私、まあ、その人の、お誕生日の宿命からもちろんね、鑑定して、導き出したことを、まあ、お話はしますけども、でもその方自身の捉え方一つでね、例えば、1言ったことが10理解できる方と1言ったことが1しか今は理解できない状況の方と会って、で、その方の理解できるようなお話の仕方っていうのをね、その時ごとにするんですけど、まあ、皆さんね、意外とそういうことって難しく考えないで、シンプルに考えると、答えは自分の中にあるっていうことにね、気づくんじゃないかなっていうふうにね、思うんですけど、例えばね、自分なんて価値がない人間じゃないかとか、周りの人にひどい言われ方してたり、ひどいことされたりするんでね、自分は生きている意味がないんじゃないかなんてね、思うような状況にあることがある方や、そういう状況の中に今ね、もう見える方も見えるかもしれないんですけど、実はね、その価値っていうのは、自分がそこに生まれて、もう生きている、生存しているっていうことが価値であって、それ以上もそれ以下もないんですよね。で、先ほど一番最初にね、申し上げた、例えば、出世だったり、名誉だったり、肩書きだったりとかね、物質的に、例えば資産があるとか、お金持ちだとかね、あるとかないとか、そういうことから、家族がある、ない、それ結婚してる、してない、ね、そういうことっていうのは、あくまでも物質的、肉体を持ってるからこそ感じる、ね、脳で考える、体で感じる、自分が悲しいと感じるとかね、そういう物質的なことであって、物質的なものっていうのは限度がないんですよね。ここまで行ったらゴール、例えばその人の価値で1000万あったら、お金がね、裕福だと思う方と、いやいや僕は100万円でね満足するっていう方と、そう、とんでもないって、1億円以上なければ安心できないって、はい、その人の価値で全然価値観で違うでしょ。そういう物質的なものっていうのは幸福感に限度がないんですね。一個手に入れるとまたその上を求める、一つ手に入れたらまたさらに次を求めるっていうことが必ず起きまして、やっぱり限度がない、っていうと、やっぱり何でね、じゃあ価値を求めるかっていうと、最終的には自分の心の満足度で価値を求めるようになってくるんですね。で、その時にやっぱり自分でね、こう感じてほしい、考えてほしいなっていうのは、自分がそこに生まれて生きているだけで意味があるということが一つと、それから、存在レベルの価値を測らないことです。他の人と比べて。自分が上か下か。 ね、比べて価値があるかどうか、そう人と比べるから、ない、あるっていうのを感じるわけですよね。はい、生きている、生まれてそこにいるっていうことだけで価値がある。うん、で、あとは、自分が、物質的な幸せ、満足度を求めるんではなくて、で幸福感、感情、心の問題ですよね。心の問題で感情として幸福感を求めるっていうのは、他の人、自分以外の人を信頼する、思いやるってことですね、はい、それから他の人、自分以外の人に貢献する、役に立つことをするっていうことを考えると、その幸福感が増してくるというふうに、まあ、言われたり考えられたりね。まあ、科学的にもそういう、心理学的にもそういうのは、言われてることたくさんあるんですけども、はい、まずね、自分の存在価値を認めるっていうことがものすごく大事で、自分の存在価値がもう生まれてここに生きているだけで、お母さんお父さんありがとう、ご先祖様ありがとうって思うことから始まり、朝起きて目が覚めてありがとう、夜寝るときに今日も一日無事だったありがとうっていうことから始まる。それから自分を 100% 大事にすることがまず第一の条件なんですね。自分を大事にするっていうことは、肉体的にも精神的にも大事にしなくちゃいけなくって、それができないのに人に与える、人にしてあげる、貢献する、それできないんですね。自分ができない部分を人にしてあげることで埋めているだけの人もたくさんいて、そうじゃなくって、自分が 100% 満たされてる状態で人に貢献するということがとても大事。与えられた環境の中での役割との中で自分が幸福度、満足度を上げていくっていう心の問題がとても大事で、物質やその環境や持っているものや、そういうものに対しての価値を求めない、まあある程度最低ね、生活していくためにはもちろん必要なことっていうのはありますけど、でも何かしらお役に立つ、例えば仕事一つでも、お金のために働いているのと、会社のため、誰かのため、例えばそれが嫌な仕事だろうが、苦手な仕事やことだろうが、例えば一生懸命やることで、その会社とかその状況下にある周りの人のために自分が何ができるかを考えてするのと、ただお金のために、もうこの時間我慢して、何十分過ぎれば、時間ね過ぎればお金いくらもらえるって働くのではやっぱり違うくって、やっぱそういう風な考え方の問題であるっていうことですね。あの人は価値があるかないかとか、自分に価値があるかないかとかね、それは心の問題で自分が決めているだけのことであって、生まれてそこにいるだけで価値があると。でそれを高めるのは、幸福感を高めると、より自分の存在価値として満足度が上がっていくっていうことですね、はい、なのでもう日々できることを淡々とこなしで、大事だと思うこと、必要だと思うことを毎日日々生活の中で常にしていけば、それが積み重なっていけば、そういう未来が必ず待っているしね、で辛いって思ってても、先ほど言ったように辛いことばっかりあるってことは、この次はもう楽しいことばっかりあるってことねって思うとなんかね、もう辛いこともなんか学びかな、気づきだったのかなと思えばね、それでまたその楽しいことが待ってるっていう未来に向かっていけるわけですよね。なので
ほんとその心の、持ちよう一つで、
そうなんですよ、ね、
変わりますよね。
そうなんです。生まれてきた意味、価値っていうのはそこにあって、やっぱり人間っていうのは肉体を持ってる以上、痛みや感情をね、感じるようになってるので、そこでコミュニケーション能力や、いろんなね、ことが、出来事が起きることで、いろんなことを学んで、行く。で最後肉体が、死ぬっていうことは肉体が滅びることと見て、魂は滅びないですからね。なので肉体が滅びるときに、今世生まれてみんなと関わって、自分と関わってくれた人に感謝を言って、で生き切ったなって、もうやりたいってやろうと思ってることを全部やりきったなって最後を迎えれることが一番いいっていうふうに思いますね。
はい、ありがとうございます。いや、ほんとそうですね、
はい、
その人の価値というものは一体どういうことなのかを、
はい、
奈美さんに教えていただきました、
ね、比べないことですね。
そう、比べちゃいけないってことですよね。
そうです、
全部自分で勝手に比較して、
そうなんです、思い込んでるっていうことですよね。
そうですよね、
はい、
もうそこにいるだけで、
そうです、
価値がある
ということ です。生まれているだけでそこに価値がある、意味があるということですね。
あとは幸福感というものを、
そうです、
育てていく、
そうなんです、
ね、自分の中で育てていくということですよね。
はい、はい、そうです、
ありがとうございます。こうね、本当に一日一日大切にまた改めて生きようと思いました。
そうですね、はい、その積み重ねですね。
そうですね、
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、奈美さん、
はい、
来週はどんなお話でしょうか。
はい、来週はですね、7月の最終週ですので、8月に入ってからのお盆がね近くなってまいりますので、はい、お盆のお話ということでお送りしたいと思います。
はい、来週はお盆のお話です。
はい、
そして、このコーナーでは皆さんからの質問、そして、はい、まあ、こういう話を奈美さんにしてほしいというテーマを募集しております、
はい、
ぜひお寄せいただきたいと思います。宛先は FM 岡崎です。ファックスは 0564-55-8764 番、メールアドレスは半角小文字で info@fmokazaki.jp。 ひふみ言葉、ナミコスミックのひふみ言葉、ま、下のひふみ言葉でも OK ですので、ひふみ言葉、ひらがなでひふみ言葉のコーナーまでお送りいただきたいと思います。皆さんからの、こんな話をナミさんにしてほしいという、テーマ、また、こういう時にはどうしたらいいのかというような質問もお寄せいただきたいと思います。そしてナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、LINE は大文字です。line@nami.cd は半角小文字 nami.cd。Gmail ではすべて半角小文字で nami.cd、数字で 101@gmail.com、nami.cd101@gmail.com、こちらまでお問い合わせをお願いいたします。そして今日お話しいただいたことはもちろん、これまでの、ナミコスミックのひふみ言葉はオンデマンド放送で皆さんにお聞きいただけます。 FM 岡崎では過去に放送したあの番組もトークをオンデマンド配信しておりますので、ぜひオンデマンド配信のところをクリックしていただくとナミコスミックのひふみ言葉があります。こちらをクリックしていただきますと、これまでの放送、そして今日のお話も改めて聞いていただけます。ぜひお聞きください。奈美さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
以上、奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。